ここからはどう紹介したらいいのか非常に言葉を選んでしまいますけれども、先週に引き続きましてアーティストの方をねお招きしておりますが、岡山在住で、アーティスト活動を続けておられて、最近では京都でね展示や出展ということ活動の場を広げていらっしゃいます、西行さんでございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
不思議な被り物をつけていらっしゃるんですよね。
はい、そうです
あのね、顔のちょうど輪郭をくり抜いた形で、
はい、
段ボールでできたね被り物をつけてらっしゃるんですが、それは一体何でしょうか。
はい、今私が被っておりますのはあのお釈迦様の、顔の部分だけを被っております。
あ、顔の部分のその周りの冠のようなもんだったり、耳たぶ、
はい、
耳があったりとか、ね、あ、取り外しもできたり、
はい、冠は取り外しができます、はい、
ラホツの頭もあって、はい、で顎なんですか、首ですね、
はい、
首と
首までですね、首とちょっと肩が乗っかってるような感じですね、は
い、これも口で説明してどこまで分かっていただけるかなんですけれどもね、
はい
はい、そしたかぶり物をして今日はご登場していただいておりますが、
はい、
一体この西行さんは、まあ、特に最近の活動でいいんですけれども、
はいはい、
どういうタイトルのアーティスト活動をされてるんでしょうか。
はい、ここ2013年から2D 仏像顔出し看板の制作を、しております。はい、
2D ということは 3D ではないんだから、
はい、
平面二次元ってことですか。
そうですね、二次元です。はい、
二次元の顔出しの仏像。どうです皆さん、ここまで言ってもう正確にイメージできている方どれだけいらっしゃるかは分かりませんが、
はい、
あの顔出し看板といえばね、
はい、観光地とかによくありますね。
よくありますよね、
はい、顔の部分がくり抜いてある武将とかお姫様とかキャラクターとかありますけど、あれは看板なので、その場所に行ってくり抜いている岡のとこ顔をはめて記念撮影をすると。で私の場合はまあ、仏像の顔出し看板ではあるんですけれども、自分でその手の部分とかをくり抜いてありますので、その手の部分をくり抜いて支えにすることで自由に動き回ることができる あの仏像の顔出し看板になります。
まあ、仏ですが神出鬼没な
そう
移動式仏像顔出し看板ということ で、はい、うで、もうこれ多分今かなり触手の動いた方を見てみたい一目でいいから見てみたいってね、なんかうずうずっと来た方がいらっしゃるかと思うんですけれども、
はい、
今日実はこの仏像顔出しの、看板ももちろんなんですけど、不思議なすごろくやってらっしゃいましたよね。
はいはい、そうですね、等身大お釈迦様すごろくというのを開催させてもらったんですけれども、お釈迦様の人生を自分がそのすごろくの駒になって、で、生まれてから強盗卒のところから亡くなられる入滅までを疑似体験していただくことができると、
はい
はい、
ということでですね、西行さん の、
はい、
そのまずアーティスト活動にまあ、スポット当ててですね本日前半はですねこれまでの活動についてお伺いして、はい、後半は今日そのされたというすごろく仏像とあと今後の活動などについてね、
はい、
一部二部に分けてですね、はい、お話を伺っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
は
い、
でその今はね、はい、仏像顔出しをやられているということなんですが、そもそもは、はい、
そもそもは、はい、学生時代は油絵を描いておりまして、具象絵画を描いておりました。で白いキャンバスに絵を描く完成図っていうのがどうしても浮かばなくて、何かいい表現方法がないかなと思って考えたのが2003年から自分が着ぐるみを着て自分がこの変身したいものっていうんですかね、対象物に変身をして、そのモチーフを テーマにしてインスタレーション作品をずっと作り続けていました。
着ぐるみというと、まあ、皆さん有名なのではくまモンですとかね、はい、ご当地キャラ、あの舞鶴にもね、ゆうさい君っていう、細川ゆうさ
い
の、
はい、お会いしました、ゆうさい君。
そうですか、
はい、
ね、ちょっと手を合わせたくなる、はい、ある意味ね、仏像にも負けないぐらいちょっと味のあるあのキャラクターなんですけれども、はい、その西行さんが被っていた着ぐるみは全くのオリジナルなんですか？
あ、そうですね、オリジナルですね。あの皆さんがよくご覧になって着ぐるみはもうお顔の部分は全部キャラクターだと思うんですけど、当時私が作っていたのはあの顔の部分をあえて出す、自分の顔は出すんですよ。なのであの、まあ、どんだけ自分好きなんだみたいな話なんですけど、あの蜂と犬、蜂鳥犬、あと蜂鳥犬と何だったかな、 あとあの架空の尻相撲力士白桃竜っていう4体を駆使して
お相撲さん、
お相撲さん、
最後は人間になって
最後
お相撲さんを、
はい、演じていたりした時期がありました。
顔だけ出ている、
顔だけ出ています、はい、
私着ぐるみね体験したことあるんですけどね、顔をもちろん隠してね、
顔隠すんですよね着ぐるみって。
そこが醍醐味のような気がするんですが、すごい不思議な感覚で今お話を顔が出てしまって、ね、着ぐるみっていう、はい、また違う快感がきっとあるに違いないと思うんですが、
はい、
あのそういうのをかぶってじゃあ例えばここのスタジオがある商店街とかあるんですけど、商店街で練り歩いたりとか、そんなこともされてたんですか？はい、
そうですね、着ぐるみを着た自分を、なんていうんですかね、撮影をしてもらってでカレンダーを作ったりグッズを作ったりっていうのをしてたんです。
なるほど、
はい、でそのなんか被り物を してっていうのも多分好きだったとは思うんですけど、そうですね、やっぱり自分が大好きだったんだと思います
まあそのなんか今ちょっとだけ分かった気がしますが、うん、そのキャラクターが存在していて、
はい、
それをまた製品化したりして、
そうですね、
その、はい、ワールドを自分で作っていく、
そうですね、多分 そういう手法
が、その全体の作業が楽しい、
はい、楽しかったんだと思います、
ね、
あの白いキャンバスには到底収まりそうにないことを多分したかったんだろうなと今振り返ると思うんですけれど、
なんかそのキャンバスに絵を描いている段階の段階よりも、はい、非常にコミュニケーションが増えていきますよね。
そうですね、はい、
人々とのいろんな形で、ね、はい、制作、その着ぐるみを制作発注したりとか、
そうなんです、
ね、で作ったものは売らなくちゃいけないし、
そうです、そうなんですよね、
だいぶキャンバスから世界が広がるような活動になりますね。なるほど、なんか面白い転換ですね、はい、でこの着ぐるみもでも、
はい、そうなんです、
脱ぎ捨てて
脱ぎ捨てるんです、はい、2006年から2008年ぐらいまでその尻相撲の活動をしてたんですけれども、ちょうどその尻相撲をしていた時期が私の中で暗黒時代って呼んでまして、ちょうど無職の時代に2ヶ月に1回ぐらい1年約1年間ですけれどもアートイベントに出て尻相撲をしてたんです。
尻相撲、お尻とお尻で、
そうです、
こうずつなんかぶつかり合って、
ぶつかり合って、もう見知らぬお客さんと尻相撲を永遠としてっていうのをしてたんですけれども、当時実家にいた時はもう仕事も探さないで2ヶ月に1回どっかこう大きな荷物を車にどんどん運び込んで出ていく娘を見て、多分両親はすごい心配だったと思うんですよそんな活動を1年間していた暗黒時代があります
いやすごい、いや私シリーズもね、村の祭りでね、
あのね
普通に村相撲やるんですよ。で、尻相撲女性 部門やろうって言ったんですけど、はい、ものソース感みんなにドン引きされまして誰も共感してくれる人いなくて、もうあの西行さんをね、存じ上げていたら、
う
ん、
絶対よ、
ね、
一緒にやろう、
お招きしたかった残念ですでももうその尻相撲も
そうです、
まあ、終わり、
そう、髪の毛を切ってしまったので、曲げも言えないのでもう二度とできないです
ちゃんと曲げまで言ってされていた、はい、この本気度がこういう なんていうかな、そのみんなね思いつくことは思いつくと思うんですよ、
はい、
ね、面白いことね実はちょっと思っ、ね、だけどそれを本気でとことんやる人ってねやっぱり一握りだで、それその一握りな人こそがアーティストって私の中では思ってるんですけどね、だからやっぱりすごいなって改めて感心させていただいてるんですが、
はい、
前半はですねこの西幸さんが、はい、まあまあもともとは具象の油絵を描いていたけれども、はい、それに飽き足らず、まあ、着ぐるみ、
はい、
でそこから、まあ最後にその尻相撲へ行ったんですけれども、はい、やはりそこも抜けて、
はい、
今新しく 2D、
はい、
2D ですか、
2D 仏像顔出し
看板というパフォーマンス制作を、まあ、始められるわけですが、
はい、
じゃあ実は本日、ゲストにお招きしているのはですね 2D、仏像顔出し看板というものを作成してアーティスト活動をされています、岡山在住の西幸さん、
はい、
そして後半からですねもう一方ご登場を願おうと思っているんですが、その西幸さんによる西幸展、
はい、
のマネージャーを務めていらっしゃいます加藤俊明さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。加藤です
どうでしたか今のご照明
いや初めて聞いたので正直ちょっとびっくりしましたけど、とてもいい声なんで、
あ、はい、そうですね、ずっとかけていてもね、
そうですね、
なんとも居心地のいいような意外と見直しましたあ、すいません、なんか非常に失礼なことを言ってしまったかもしれませんでもね、私ダライラマのねやっぱりこういうあのご照明とかの CD をね友達がコピーしてくれて、ある時一時よくかけてました。
あ、そうなんですか、
へ、はい、なんかやっぱりどこか自分のルーツというか何か精神性につながるものがあるのかも、うん、はい、すいませんね。
そうですね、
できっとにその西幸さんが、はい、その着ぐるみを脱いで、で、はい、しり相撲の、力士時代も経て、
はい、
ついに仏像へこう至ったっていうのもね、はい、きっといろんな、まあ、心の変化というのもあったかとは思うんですが、
はい、
なんでこれやろうって思われたんですかね。
そうですね、まあ、着ぐるみ自体もその顔の部分だけ出しての布をまとって自分の体に合わせた着ぐるみをこう着てたんですけれども、その時を経るにつれて何かに演じたりとかするのがすごくこうストレスじゃないですけど、なんとなくこう中身の自分と外身の着ぐるみがこう違うなというか、なんとなくこう不一致感みたいなのを感じていた時期があって、で何かそのもうちょっとその自分に合う表現といいますかがないかなと思ってこう探していた時に、以前からその顔出しの看板の顔出し看板屋さんみたいなのがこう表現方法としてやりたいなって思ったことがあったんです。でその時にそのどんなことをテーマにして、しようかなと思って考えた時に、いろいろ候補があったんですけれども、日本書紀だったり、ヨーロッパの方の神話であったりとか、いろいろ検討した結果、そういえば自分はその仏像を京都の方に旅行に来た、一人で旅行に来た時にすごくこう心の底からわあ、こんな見たことない、今まで見ていたけれどもその時気づかなかった新しい発見というものを感じた瞬間があったので、あの時の感動っていうのを生かした方がいいんじゃないか、でそれをより深く展開していったら面白いんじゃないかなというので、仏像をテーマにして選んでみた次第でございます。
はいすごいなと思うんですけど、私も仏像ね、はい、割と好き。
お好きな方ですか。
はい、はい、そうそう、この地域のね仏像も何体か見て歩いたりはしてるんですけど、
はい、
うん、そのではマネージャーさんなんですが、加藤さんは今この仏像顔出し看板においてはどういった担当をされてるんですか。なんか一緒に制作されたりもしてるんですか。
制作とかは特には一緒にしてないんですけど、まあ、今回の 開催したイベントとかもそうなんですけど、なんかこういったイベントを探してきたりとかですね、スケジュールを調整したりとか、本当にマネージャーっていう仕事を一応メインではやらせてもらってるので、うんうん、制作に関してはもう全部彼女がしっかり作ってもらってるので、はい、
実は加藤さんは西行さんのパートナーでもあるんですね。
そうなんです。
何を隠そう、そう、ね、
いえ、そうなんです。
そのいつの時代、 いわゆるその着ぐるみ時代なのか、尻相撲力士時代なのか、いつの時代にお会いしたんですか。
時期的には多分尻相撲とかをやり終わったぐらいに、
うん、で出会ってはいるようです、うん、
で、
でそれから結婚してから多分私がに、うん、顔出しの看板を本格的に作り始めたので、多分結婚してからの方が、うんうん、分かりやすいかな、2人の活動というか、うん、そう、それまでそのスケジューリングとかどこに出店するとか、うん、全部その広報であるとか一人でやってたんですけども、手に追いつかなくてアップアップだったんですよ。方向性も定まらなくて、でもそれを会の方にしてもらえるというか、
いや、
まあ、一応やってますみたいな、
アーティスト活動を支援する存在が、
はい、
旦那さんになってしまったという、
はい、厳しいですけどね。しょっちゅう怒られてますけど。
いやでもこういうその、まあ、世の中で言えば非常にユニークなことをされてる、ね、ね、奥様、は
い、うん、そう思います。
飽きることはないですね、本当に一緒にいて。
そうですね、嫌になることはあります。
まあまあ本当にこれ人事じゃないな、自分の夫にもそんなこと言われてんじゃないかなっていうドキドキしてしまいますけれども、今日もまあご一緒にですね、実はこのまあスタジオがあります西市民プラザの、まあスタジオが2階にあって、この1階にね、
はい、
吹き抜けのこのホールがあって、でそこにすごろくを広げられて、
はい、
大人の方々がどうでしょう、10名ぐらいいらっしゃいましたかね。
そうですね、ご覧になっている方が10名ちょっとぐらいで、
ね、
はい、
そしてその巨大なすごろく、
はい、
その仏様となる、釈迦尼の誕生から入滅までをすごろくでたどっていくというゲームをされていたんですけれども、
はい、
じゃあこのことについてちょっともう少し詳しくお伺いしていきたいと思うんですが、
はい、
その間にちょっと CM を、
はい、
挟みたいと思います。
はい、
2D 仏像顔出し看板というものを制作しパフォーマンスをされている岡山在住のアーティスト西行さん、そしてそのマネージャーでもあり、まあ、旦那さんでもあるという、いいのか悪いのか加藤俊明さんのお二方をお招きしております。
はい、よろしくお願いします。
引き続きよろしくお願いします、はいはい、というわけでこのスタジオの、ね、下にあるその西市民プラザのホールで、
はい、
なんとお釈迦様の一生を綴った巨大すごろくを今日はパフォーマンスとして、
はい、
ワークショップですかね、
はい、そうですね、
されてました。一体どんな内容なんでしょうかね。
はい、大きさ約5メートル掛け7メートルぐらいの大きなシートがありまして、そこに、生まれてから亡くなられるまでの、割とダイナミックな人生を過ごされているので、お釈迦様の人生をたどりながらコマ進んでいくんですけれども、ただその人生を進んでいくだけではなくて、徳を積み重ねて最終的に徳が108つ以上たまると無用涅槃の境地に至りますっていう、まあ、ルールを決めまして、で最後は入滅台のところで皆さんに拝んでもらえるっていうルールを架空で作っております。まあ、何のことやらって感じなんですけど、
聞いている方にどこまで理解していただけたものかあれですけど、まあ、最後のその涅槃像とよく言われる、
はい、
その横になってね、寝そべって、
はい、
まあ、最後に、まあ、命が消えていく瞬間のお姿 を、
はい、
そのゲームに参加している方が、
はい、
はい、まあ、ゴールにたどり着いて108つの徳を重ねた時にその姿で終わるという、はいはい、
そうです。
サービスタイム
が、サービスタイムが
私実はその様子をね伺ってたんですが、はい、みんながね本当手を合わせてね、
う
ん、
こう おめでとうみたいな、
おまんでいてね、それもやってる人は感動してると思うんですけど、旗、うん、から見たら 何事だろうって
、何してる、
不思議すぎるんですけれどもね。でしかもみんな被り物をしてですよ、
いい大人がそうそうそう、肌色つやもうつやつやさせながらやってる。
でも本当楽しそうでね。であの参加された方にねどうでしたって伺ったらね、はい、普通のすごろくは、はい、もう一コマでも早くゴールについて、うん、ね、競い合いたいっていう、はい、そういう勝ち負けを意識するのに、はい、なんか初めて全くもう見たことも会ったこともない人たちと一緒にゲームしたんだけど、はい、終わり頃には何か一体感が感じられて、うん、その自分は一番最初にゴールしたけれども、うん、後から来る人たちをこう先輩のような、はい、先に悟ったものとしてこうみんな苦労してこうゴールに向かってくるのを見てこう応援する気持ちになっていたっていう、うん、まあ、そういうふうにおっしゃってて不思議なすごろくだなと思ったんですが、作者としてはそういう意図としてはどうですか。あ、作られたのは加藤さんですか。
はい、はい、一応意図として、まあ、ゲームとしてはやっぱりさっき言ったようにすごろくって早めに上がりたいっていうのがあるんですけど、これは先ほど言ったように得ポイントっていう得点を食べなければいけないので、早めに上がってしまうと得点がたまりづらいっていうのがあるんですよ。そこで、うん、あんまりこう人生を急いでゴールするよりもお釈迦様、うん、一歩一歩こう苦労されて歩まれているので、まあ、それを体験していただこうっていうので、あまり早め早めの欲を出してしまうとゴールしてもただなくなってしまっただけっていうなってしまう。それをこう、まあ、先ほど感想を聞いてすごく汲み取っていただいてたみたいなので、非常に嬉しかったなと思いますね。
すごい深い、
深いですね
すごい深いすごろくですねこれ。
そうですね、いろいろ結構、うん、その、まあ、お釈迦様を題材にするので、まあ、楽しんでいただく面と学んでいただく面っていうか、知っていただく面っていう2つの面があったので、まあ、それをこうどうにかして取り込めれたなと思っていろいろ2人で考えて作りました、う
ん、はい、うん、これね、ぜひ実物見ていただきたいんですが、実はこれ縮小版でご家庭で楽しめるバージョンもあるんですよね。
はい、はいはい、ございます、
はい、
何分の1だろう、
何分の
1A3 サイズぐらいの大きさにマップを縮小しているので、うん、本当に机一つ広げてもらって、でスゴロクなので家族でみんなで、特に大人だから子供だからって差もなく楽しめるゲームになります。
わあ、本当だ、縮小版です。今ちょっと広げてみていただいてるんですけれどもね、もしかして A3 の2倍ぐらいあるかもしれませんね。パッと見ていくとこうお釈迦様のお母様がね、
はい、
体内にお釈迦様を宿した瞬間ですとか、まあ、出家された、ね、王子という位を捨ててね、
はい、
出家されてとかね、まあ、いろいろ書いてあってすごいな。これちょっとやっぱ家でやってみたいなこれ購入しようかなえ、これ販売してるんですよね。
販売しています、はい、
おいくらなんでしょう。
1500円で、
え、1500円
はい
、はい、1500円だそうだ。なかなかでもこれ大人も、
そうですね、
子供も
楽しめると思います。
楽しみながら、しかもその仏教について、
はい、
そうですね、
学ぶこともでき、うん、そしてちょっとしたその人生とは何ぞやということもですね、感じていただけるという。
意外と小さいお子さんの方が徳をたくさん貯めてゴールできたりとかもするんです、うん、大人だとちょっと考えちゃったりとか、こうした方がいいんじゃないかなと思ってちょっと
欲をね出しちゃうんですよ。
やっぱ小賢しいんだ大人の方がね、やっぱ無欲の勝利がこの
す
ごろくの結果として現れてしまう、
う
ん、ある種恐るべき、
恐るべき
その人の生き方が、
うん、本当に
出ちゃう、ね、如実に現れてしまうという、はい、これはでもレアなすごろくでございますね。もし手に入れた場合どうしたらいいんでしょう。リスナーの方でちょっとこれ欲しいな、
欲しいな、
なんか、ね、ネット
一応ホームページ、うん、彼女のホームページがあるので、そこから 商品を購入できるようにはしたいなと準備はしているので、はい、年内にはなんとか。
そうですね、問い合わせていただければ、
はいはい、で実はね、そうちょっと言い遅れたんですが、この今回のすごろくのワークショップというのは、はい、西舞鶴国際アートフェスティバルという、はいね、
そうです、
馬内商店街沿いの空き店舗を利用して、まあ、いろんな市内外からのですね、はい、アーティストの方が滞在してくださっていて、
はい、
でいろんなところで、ね、作品発表とかワークショップを行っている、はい、その一環 で、
そうです、
ね、お越しいただいております、
はい、
なので多分その主催者でありますね、伊佐田会館の浦岡祐介用務員さんが、はい、おそらく販売のこととかもね、問い合わせすればつなげてくださるんじゃないですかね。
そうですね、は
い、
連絡先とかを教えてくれると、ね、
連絡先とか、はいはい、だから伊佐田会館で、検索いただいても分かっていただけると思います。
はい、
で今日残念なことにもうお帰りなんですね。
そうなんです。とても魅力的な2日間でした。
そう、つまり昨日からいらしてた、
はい、昨日と今日と西舞鶴を堪能しております。
昨日はどんなことされてたんですか。ちなみに
昨日はですね、展示をさせていただいたんですけれども、顔出しの看板を展示して皆さんに体験していただきました。
どんな反応でした。
いや、老若男女問わずですね、もうとっても楽しんでいただいて、
今なんか写真を見せてくださってるんですけど、すごい、あこれはきっと参加された方はね、
はい、
感動されたんじゃないでしょうか。自分が仏像になって見るなんて機会はなかなかないですね。そうです、
はい、
またぜひこれに懲りず舞鶴にいらしてください、
はいはいはい、ありがとうございます。
私でも本当このね、
はい、
お釈迦様の一生のことを描いたこのすごろくね、うん、小学校でやってもらいたいですわ、個人的には。なんかその仏教ってやっぱり今の子供にとっては特に昔に比べてね、ちょっと遠くなってきてると思うんですよ。昔はおじいちゃんおばあちゃんが仏壇に向かって手を合わせるっていう姿を見たりねしていたし、私の時代でも結構お坊さんのお話聞く機会があったんですよ、子供の頃に。意外とそういうものからね遠ざかっているイメージがあって、でこういう楽しみながらね仏教に触れて、あ意外とねそんなに敷居高いもんじゃないんだなって思ってもらえたら、それはそれでいいなーなんて。
そうですね、まあ、一つのこういった文化もあるっていうのも、
ね、
知ると知らないじゃ大違いだと思います
ね。入り方はねどうであれね、はい、いいなって思ったんで、ね、もし機会があったらそういう教育の現場にもぜひ
壮大な夢が
怒られるかもしれない、
まあ、あんまりそう真面目な方にはちょっとだけ怒られるかもしれない。でも真剣にそのね、はい、はい、いろいろ調べた上でのね、
はい、
制作だとは思いますので、はい、というわけで、
はい、
さあまあいろんな変身を遂げて今はね仏像というところへ至っている西行さんですが、
はい、
当面は仏像ワールドにハマっている感じでしょうか。
はい、とりあえずは作らないといけない仏像が多々ありますので、それをひたすらに作り続けます。
今日実はね一体、はい、その仏像の、はい、顔出し看板を持ってきていただいているんですが、はい、ちょうど先ほどおかけした、はい、真言宗の和尚さんのね、
はい、
ご証文にまるで合わせたこのように、これも真言宗の関係の、
ね、はい、大日如来様に
大日如来様をお持ちいただいてまして、はい、まあ本当に仏像といってもね様々
そうですね
ある世界ですので、
はい
はい、いつかはどうでしょう、お釈迦様の本拠地であるインドへ
いいですかね、行ってみてもね。
いや行ってみてほしい。でもきっとインド人の人たち明るいしね、いうそういうノリ絶対好きやと思う。大人気になる気がしますよ。子供たちがものすごい寄ってくると思いますわ。ぜひ
分かってもらえるだろうか。
あ、まあそこはちょっと、
いろいろ飛び越えなき
ゃ。そうですね、ぜひこの仏像ワールドをですね、世界のものにしていただきたいし、まあ、ほんでもやっぱり田舎にもまたね、
はい、
足をこの、はい、京都北部にもまた、ちょくちょくしていただけたらなと思います、
はい、
今日は本当に楽しい時間でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。